さあこの時間暮らしの便利教えましょうのコーナーです。今日は二神防災アドバイザー楠瀬さんにご出演いただきます。楠瀬さんよろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日のテーマがですね、アウトドアグッズで被災生活対策ということで、まあ、最近アウトドアって人気で、あの夏に限らず秋や春など年間を通してこう注目されてきています。でアウトドアの技術やグッズっていうものはライフラインが制限される被災生活で役立つことっていうのも結構あるんですよね。今回はいくつかのキーワードに分けてご紹介いただけるということですか。
はい、今回は住環境、調理、衛生の3つで、ご紹介したいと思います。
はい、住環境、調理、衛生、この3つのキーワードそれぞれでテーマということで、まずはじゃあ住環境、これどういったことになりますか。
はい、テント、寝袋、マットがあれば屋外でも安心ですよね。テントは屋内の避難所内でのプライバシー保護にも利用できます。寝袋はキャンピングマットと併用すれば床の冷たさや硬さも解消できます。
確かにそうですね。テント、寝袋、マットがあれば屋外でも安心ですし、あの片や屋内、例えば避難所内でもですね、テントはプライバシーの保護にも活躍できますし、あとやっぱり体育館の床っていうのは、まあ季節にもよるかもしれませんが底冷えしちゃうってことがあるでしょうから、寝袋、キャンピングマットと併用すればですね、まあ、こうした不便さっていうものも解消できるということで、このあたり備えがあるのとないのとで随分差が出てくるかもしれませんね。あと楠瀬さん、その他には何かありますか。
はい、実は寝袋にタオル、手袋、靴下、下着などを入れて収納しておくと忘れることもないと思います。
はあ、なるほど。もう寝袋自体をバッグ的に使ってみるっていうことですよね、これ。
そうですね。でもあまり入れすぎると、巻いた収納ができませんので、入れすぎに注意してください。
なるほど。確かに寝袋ってこう巻いてね、バッグにこう収納したりしますので、あまりその中にその下着とか靴下とか入れすぎてしまうと、そもそも丸めることができなくなっちゃうってことですから、まあ、このあたり確かに注意が必要かもしれませんね。そしてキャンプとかですね、アウトドア行くとやっぱり夜明かり対策っていうのもありますけど、こういった対策としては何がありますかね。
はい、ライト、ランタンが役に立ちます。
はい、
両手が使えるヘッドライトは家族全員分、部屋全体を照らすランタンも複数あればいいと思います。
なるほど。確かにライト、ランタン、アウトドアだったらですね、普通に用意すると思うんです。でその中でもこう頭に装着して両手が使えるヘッドライト、これは人数分用意しておくといいでしょうということなんですね。わかりました。さあ2つ目、調理なんですが、こちら具体的にはどんなことが挙げられるでしょうね。
はい、カセットコンロを日常的に利用すると調理にも慣れ、カセットボンベのストックにもなります。
確かお宅にいてですね、普通に、まあ、料理するのって台所に備え付けてあるコンロだったりもちろんすると思うんですけど、あえてカセットコンロを日常的に利用してみるとカセットコンロでの調理、火加減にも慣れてきて、あと何よりカセットボンベの、まあ、ローリングストック的なことにもつながってくるということなんですよね。で楠瀬さん、ここでそのカセットボンベのストックの目安って何かありますか。
はい、4人家族だと4人家族1日分が約1本になります。
ほう、
4人から10本あれば安心だと思います。
あ、そういうことですか。ほう、4人家族だったら1日1本あたりを、まあ、消費すると、まあ、目安があるということなわけですね。わかりました。けどこういう目安があるとね、どれぐらい備えればいいのか具体的にやっぱりわかりますしね。あともう一つコツがありますね。
はい、バーベキューコンロも木炭と一緒に準備をしておくとさらに安心です。
なるほど。確かにカセットコンロを主役として使うは使うんですけど、万が一カセットボンベが切れてしまったりしても、このバーベキューコンロと木炭を用意しておけば緊急避難的にこれも使えますからね。あ、いいですね。確かに、しかも日常的にはね、河原でバーベキューとかにも楽しみますからね。こういうのは備えておいて損は絶対ないですね。そしてクーラーボックス、これも大事ですね。
はい、クーラーボックスは営業時は 防災グッズや防災食の保管スペースにしたらいいと思います。最後は冷凍庫に準備している保冷剤を入れると簡易の保冷具としても利用できます。
はあ、いいですね。でこれを利用する際にもう一つコツがあるんですよね。
はい、防災グッズや防災食はビニール袋に入れておくと簡単に取り出せます。また保冷剤の代用に凍った水入りペットボトルもおすすめです。
ああ、なるほど、凍った水入りペットボトル、これもいいと思いますね。ペットボトルの中身が氷から水に変わっても、例えば飲料水になったりとか、いろんなことに使える水っていうものに変わりますので、これも一つ覚えておくといいですね。うん。あと水管の利用も大事ですね。
はい、水の保存や運搬に必要です。水は重いので大型を一つ持つより複数の小型容器の方がいいと思います。
あと水管はやっぱり灯油管を代用したりっていうのはしない方がいいみたいですね。
はい、そうです。
このあたりも注意が必要です。さあ、そして衛生面なんですが、まずはどういったことが挙げられますか。
はい、レインウェア、体温を奪う雨風を防ぐ必需品ですので、ぜひ準備してください。
はい、レインウェア、だから雨が降っている時だけじゃないんですよね。雨が降っていなくても季節によってはですね、夜冷え込みが厳しくなったりする時もあります。下がる気温から身を守るレインウェアっていうのはお役立ちアイテムということです。そしてもう一つ、トイレ対策も大事ですね。
はい、アウトドアではトイレの施設の利用が多いため、防災グッズとトイレ処理剤や匂いが漏れない袋などの準備をしたらいいと思います。アウトドアでも利用できると思います。
その防災グッズでよく最近はね、携帯トイレとか見かけるようになりましたけど、アウトドアでもこういったものを常備しておくといざという時にね、役立ちますので、ぜひ皆さんこれもね、準備しておくといいかもしれませんね。まあ、本当にこのようにですね、アウトドアグッズ実際に使用するという体験そのものがもう被災してからの生活に役立つということもよくわかりますので、ぜひ皆さん遊びながらの防災始めてみるのはいかがでしょうか。というわけで、この時間は二上防災アドバイザーの楠瀬さんとお電話をつないでお話を伺いました。楠瀬さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。